オデュッセウスはなぜ部下を全員失ったのか、失敗と責任のリーダーシップ。オデュッセウスはイタカへの帰還という個人的な目標を達成したが、共に旅立った仲間を全員失った。彼の後悔は不確実性の中で決断することの節目を示す一方で、傲慢、情報の隠蔽、信頼の崩壊に警鐘を鳴らすリーダーシップの事例でもある。オデュッセウスの帰還は個人的な目標の成功だが、船団と仲間の生存という集団目標においては悲惨な失敗である。仲間たちの不服従と超自然的な介入だけでは被害を説明できず、オデュッセウスの好奇心、自己顕示欲、情報の隠蔽も損失を拡大させた。意思決定は結果だけでなく、当時の情報を選択肢、予測可能性、被害を軽減するための努力まで含めて評価すべきである。偉大な目的と忍耐力はリーダーシップの必要条件となり得るが、構成員を消耗可能な手段として扱う許可にはならない。オデュッセウスが英雄として記憶される過程には、生存者であり物語の語り手でもある主人公に有利な物語上のバイアスも働いている。クリストファー・ノーランの映画「オデュッセイア」は、ホメロスのオデュッセイアを再び大衆的な関心の中心へと呼び戻した。しかし、原作の後悔を組織の業績評価表に置き換えてみると、英雄譚だけでは説明しにくい結果が浮かび上がる。トロイアから12隻の船を率いて出発したオデュッセウスは、仲間を全員失い、他者の船に頼って一人でイタケへ帰還した。この事実だけで彼がなおちに最悪のリーダーだと確定するわけではない。反対に不確実性に耐え、最後まで目的地にたどり着いたという理由だけで成功したリーダーと呼ぶこともできない。オデュッセイアが現代のリーダーにとって有用なのは、模範解答を提示するからではなく、成果、責任、運権限、信頼が衝突する複雑な事例を示しているからだ。まず確認すべき事実。本当に構成員は全員死亡したのか、オデュッセイアでオデュッセウスと共に後悔した仲間たちは、帰還前に全員死亡する。作品の冒頭でも彼が仲間たちを救おうとしたものの、最後まで救えなかったと要約されている。ただし、すべての死が一度の判断や同じ原因によって生じたわけではない。出来事は種な被害と結果、リーダーシップの観点からの論点、キコネス族との戦い、各船から6人ずつ、合計72人が死亡したと記されている。略奪後すぐに撤退せよという命令に仲間たちが従わなかった。キュクロプスの洞窟ポリペモスが仲間6人を食い殺す。オデュッセウスは戦利品だけを持って立ち去ろうという仲間の提案を拒否した。ポリュペモスからの脱出後、オデュッセウスが自分の名を叫び、ポセイドンの怒りを招く。ダッシュ成功後の自己顕示欲が長期的な危険を生んだ。アイオロスの風の袋。仲間たちが袋を密かに開け、イタケを木弁にして再び漂流する服従だけでなく、報酬と情報に関する不信も露呈する。ライストリゴン族の攻撃、オデュッセウスの船を除く11隻が破壊される。停泊場所と偵察方法の違いが生死を分けた。キルケの島。エルペノルが屋根から転落して死亡する。長期滞在中に規律と安全管理が緩んだ。スキュラとカリブディス。スキュラが船員6人をさらって殺す全滅を避けるための事前の選択だが、危険情報は十分に共有されなかった。太陽神ヘリオスの愚子。仲間たちが禁じられた牛を食べ、ゼウスの噛まれによって全員死亡する上、四時違反補給の失敗、超自然的な処罰が複合的に作用する従って、オデュッセウスが部下全員を死なせたという表現は単純化しすぎている。より正確には、彼が指揮した帰還航海で仲間全員が死亡し、その結果には仲間たちの選択、リーダーの判断、自然と神針の介入が複合的に作用したというべきだ。個人の帰還と組織の成功は同じなのか、リーダーの成果を評価するには、まず成功の単位を定めなければならない。個人目標、オデュッセウスは生き延びていた系へ帰還し、王位と家族を取り戻した。任務目標、船団と仲間を故郷へ帰還させる任務は達成できなかった。組織の維持、12隻の船と仲間全員を失った。時間と資源、トロイア戦争終結後、帰還までにさらに10年を要した。倫理的な結果、一部の仲間は避けられない脅威によって死亡したが、一部の損失には無理な探索と個人的な行動が影響した。この区分は現代の組織にも当てはまる。 創業者が会社を売却して個人的に大きな報酬を得たとしても、従業員と顧客に深刻な被害が残ったなら、すべてのステークホルダーにとって成功したプロジェクトとは言えない。目標を達成したかどうかと同じくらい。それが誰の目標だったのか、誰がコストを負担したのかを問わなければならない。オデュッセウスに有利な評価、オデュッセウスのリーダーシップには実際に強みがある。それを否定すれば、作品が示す危機対応の複雑さを見落とすことになる。不確実な状況でも決断を下したキュクロプスの洞窟からの脱出のように、時間が足りず完全な情報もない状況で、彼は実行可能な計画を立てた。怪物を酔わせて目をつぶし、その羊の腹の下に殻を縛り付けて脱出した過程は、観察、欺瞞、資源活用を組み合わせた問題解決の事例だ。目的地を見失わなかった。誘惑と挫折が繰り返されても、オデュッセウスはイタケへの帰還という目的を諦めなかった。長期プロジェクトにおける目的の持続性は、組織が短期的な混乱に耐えるための力になり得る。自らも危険を負った彼は命令を下すだけで、安全な場所に留まる人物ではない。偵察と戦闘に直接参加し、仲間を救うためにキルケと対峙する。責任者が危険を共有すれば、命令の正当性と構成員の信頼が高まる可能性がある。すべての失敗が制御可能だったわけではない。嵐、怪物、神目の敵意は、人間の予測と制御を超えている。現代的に読めば、市場の急変、戦争、災害、規制変更のように、リーダーが排除できない外的ショックに当たる。悪い結果が出たという事実だけで、当時の決定まで自動的に悪い決定になるわけではない。オデュッセウスに不利な評価。彼を責任感のある英雄としてのみ読むのも危険だ。作品では十分に回避または軽減できた損失が繰り返されている。好奇心と自己顕示欲が組織のリスクへと転化したキュクロプスの洞窟で、仲間たちは食料と家畜を持って早く立ち去ろうと提案する。オデュッセウスは主人に会って贈り物を受け取れるという期待からその場に残る。脱出した後には自分の名を明かしてポリュペモス上昇し、その結果ポセイドンの報復を招く。これは個人の名誉欲が組織全体のリスクコストへ転嫁された事例と読める。リーダーの大胆さと虚栄心は結果が出るまでは似て見えるため、反対意見を検討する手続きが必要だ。必要な情報まで独占したオデュッセウスは、スキュラが6人を殺すという予告を聞いていたが、船員たちに具体的な危険を知らせない。恐怖から彼を手放す事態を防ぐための判断だったとしても、犠牲になる可能性がある人々に情報を与えなかったという倫理的な問題は残る。組織では秘密保持が必要な場合もある。しかし情報公開が不都合だからという理由と、作戦上どうしても制限しなければならないという理由は区別すべきだ。構成員から危険を理解し、備える機会を奪う決定には、より重い説明責任が伴う。命令の反復では信頼を代替できなかった。風の袋と太陽シミの牛の事件で、仲間たちは命令に急く。これを単に無能で貪欲な部下の問題と見ることもできる。しかし、袋の中に何が入っているのか共有されておらず、オデュッセウスが報酬を独占しているという疑念が生じた点も重要だ。命令の遵守は役職だけでは保証されない。情報格差が大きく、公正さへの疑念が積み重なると、構成員はリーダーの説明より噂を信じる。心理的安全性は単に居心地の良い雰囲気を意味するものではない。疑問を提起し、危険を報告し、決定の根拠を確認できる環境も含まれる。事前の策を選んだリーダーをどう評価すべきか、スキュラとカリブディスの間での選択は典型的な事前の問題だ。一方では一部が確実に死に、もう一方では全員が死ぬ可能性がある。このような決定は結果だけを数えて評価するより、次の問いによって検討すべきだ。危険を事前に予測できたか？被害がより小さい現実的な代案はあったか？意思決定者は個人的な利益より共同体の生存を優先したか？影響を受ける人々に可能な範囲の情報を提供したか？被害を減らすための準備と資源配分を行ったか？結果が出たを責任を認め判断の過程を検証したか？すべての人を救えなかったという事実が、直ちに無能の証拠になるわけではない。しかし仕方がなかったという言葉も、自動的な免責理由にはなり得ない。避けられない犠牲と、準備不足によって生じた犠牲を区別しなければならない。 なぜ失敗した指揮官が英雄として記憶されるのか。ユディウス聖夜はおおよそ紀元前8世紀末から7世紀初頭に成立したと考えられている。したがって3000年にわたって記憶されてきたという表現は文学的な誇張だが、約に700年以上伝承されてきた作品という意味では十分に長い記憶だ。オデュッセウスが英雄として残った理由は、成功した経営者だったからだけではない。不確実な世界で人間が経験する恐怖と誘惑を体現している。力よりも知略によって問題を解決する英雄像を示している。帰郷、家族、アイデンティティの回復という普遍的な欲望を抱えている。愛は知と傲慢さを持つ不完全な人物であるため、解釈の余地が大きい。古代ギリシャの苦笑伝統と教育、翻訳、講演、出版を通じて継続的に再生産されてきた。つまり長く記憶されているという事実は、彼のすべての決定を正当化するものではない。文化的影響力と倫理的な模範性は互いに異なる評価項目だ。見落としやすい視点、生存者が物語を所有するオデュッセイアの一部の主要な冒険は、オデュッセウスがパイアケス人に直接語る回想形式になっている。死亡した仲間たちは自らの判断、恐怖、リーダーへの評価を語ることができない。作品の冒頭では太陽黄身の牛を食べた仲間たちの無謀さが強調されているが、それだけではキュクロプスやライストリュゴン族などによる全ての損失を説明できない。この構造は現代組織の失敗報告書にも似ている。生き残った経営陣やプロジェクト責任者が回顧録を作成すれば、次のような偏りが生じる可能性がある。成功した判断はリーダーの能力、失敗は環境や構成員の不服従によるものと説明する。事前には知り得なかった危険と実際には無視した警告が混同される。離職した構成員や被害を受けた構成員の証言が記録から抜け落ちる。個人の生存や昇進が組織全体の成功として美化される。したがって失敗を学習材料にするにはリーダーの解雇だけでは不十分だ。意思決定の記録、当時の反対意見、現場の構成員の証言、リスク指標、ステークホルダー別の結果を合わせて保存しなければならない。これが英雄物投げと組織学習を分ける違いだ。現代のリーダーが得るべき教訓、オデュッセウスから学ぶべきなのは、無条件の決断や犠牲の美化ではない。成果の範囲を最初に合意する。個人の生存、売上、納期の遵守だけでなく、構成員の安全と顧客の被害も合わせて測定する。決定と結果を分けて検討する。良い結果が無謀な判断を正当化するわけではなく、悪い結果が合理的な判断を直ちに無効にするわけでもない。反対意見をリスク検知装置として活用する。仲間の撤退提案を弱さや忠誠心の欠如として扱わない。情報制限には明確な基準を設ける。セキュリティ上必要な秘密と責任のれのための隠蔽を区別する。リーダーの欲望を組織の目的から切り離す。名誉、承認欲求、復讐心が共同体のリスクを高めていないか点検する。失敗の記録に複数の声を残す。生き残った責任者の説明だけで自己評価を終わらせない。結論、再び舵を握るだけで十分なのか。オデュッセウスは諦めず、危機を前にして決断を避けず、最終的に目的地へたどり着いた。同時に彼の好奇心と自己顕示欲は避けられたはずの危険を生み、情報の独占と信頼の不足は仲間たちの生存可能性を低下させた。真の責任は失敗後も舵を握る姿勢から始まるが、そこで終わるものではない。なぜ船が壊れたのか、誰の警告が無視されたのか、犠牲を減らす別の道があったのかを公に検証しなければならない。オデュッセウスが現代のリーダーに与える最も重要な教訓は、最後まで進め、ではなく、目的地に到着するまでに誰を失い、その損失について自分がどのような責任を負うのかを問え、という点にある。